皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生。
はい、
先生はまあテレビで、はい、今のこう北朝鮮問題含めてその今の最もホットな一種のトピックをですね語られてるんですけれども、このラジオっていうのはまあ比較的じっくりですね考えながらまあ話はできるんですけども、多くの方はですね韓国のまあ新大統領ムン・ジェイン大統領のことを言うんですけども、現在パク・クネ大統領がねどうされてるというのをもうほとんど今マスコミから消えてしまってるんですけども、その辺ちょっと先生もしあの情報ありましたら。
パク大統領が拘束されてちょうど100日になるんですよ。うん、でその間ですね、週に4回、月火木金と、毎日ね10時間くらいその、法廷で今その弁論とかいいかその彼女の18に及ぶ罪に対して、今その検察とその弁護側のねバトルがそう繰り広げられてるんですが、彼女はまあ非常にその体が弱いんだけれども、一般の受刑囚と同じように10平方メートルぐらいの特房にまあ監禁されて、そこは普段寝転ぶその横になることができないらしいんですね。ですからそこに座ったままじっといなきゃならないし、
ずっとですか、そんな厳しい。
そうです。それから夜寝るときは電気を消せない。それで食事もですね、彼女胃腸が弱くて、大統領時代も食事非常にこう時間が 長かったんですが、その刑務所はそんなことできませんから、ほとんどもう食事もできない状態で、点滴とかその果物類で今、まあ、延命してるというか、そのような状況
が続いて、それは今現大統領の指示でもあるんですが、そこまで厳しく、
まあ、ですからね、韓国の民主主義、まあ、民主主義国家としてたたえてあげましょう。ただこれはそこの刑務所の所長の判断で、待遇を一部改善することは可能です。しかも彼女がソウルからちょっと離れているところなんですが、朝8時半に、その護送車に乗って、で一般車両みたいに乗って、手錠をかけて、で手錠というのはね、毎週例えば1日2日2回こう手錠かけたりとかすると、ここためになりますよね。だからそこを何か保護をする包帯みたいなのを巻いてやってるんだけれども、大統領が逃げることないでしょ
う。それでなんでそこまでやるんでしょうかね。
ちょっと
今まで歴史上あんまないんではないですか。
韓国というのはそういう国です。韓国は歴史昔からですね、悪い者一人をやっつけたら国がもう全部ハッピーになると思うし、いい人が一人現れたら国が全部いい国になるというふうな錯覚に陥って、そこに走っている国民性があるんですよね。ですから今回の、パク大統領は政治的に失敗はしてるんだけれども、韓国の汚職の根源とか、韓国のさまざまなその赤敗という昔のこの悪しき慣行というのは、パク大統領一人のせいじゃないんですよね。逆に言うと、彼女ほどお金にクリーンな政治家は
ないですね。いない。
ないと今まで誰もが言ってるんです。しかし彼女を、彼女が一番嫌がるその賄賂の罪で彼女今追及してるんですね。
そこをね、そういう罪があるように持っていったのは今の現文在寅政権でもあると。で、文在寅政権っていうのは、ノ・ムヒョン大統領が、非常に人権を重んじる、まあ、弁護士だと思うんですけどね、一方ではね。しかし、やってることは前大統領に対してね、非常にこう人権無視した、厳しいことをやってるという、大きな矛盾があると思うんです
よ、そこに。それはね、人権とか、人権、逆に彼らの論理からすると、大統領とは言っても、 まあ、やっぱり他の死刑、他のその、そういう罪人と同じような待遇じゃなければならない。うん、まあ、それは、百歩譲って正しいと言いましょう。しかし、彼らの人権の基準というのは、北朝鮮の場合ですよ、拷問を受けて、それで、餓死して、たくさん死んでいくのに、北朝鮮の人権に対しては、一般国民の人権に対しては、一言も言わないのが、ノムヒョン流のその人権意識なんですね、例えば国連で北朝鮮に対するその人権決議案を採択したときに、ノムヒョン政権は棄権してるんですよ、棄権した背景には、その大統領選挙中にも問題になったんですが、ムン・ジェインさんがその時大統領秘書室長だった。で、彼が政府内部でも世界的に今、北朝鮮に対して、こう悪い世論が立っているので、棄権するとちょっと良くないんじゃないですかって言ったら、ムン・ジェインさんは、じゃあ金正日に聞きましょうと言って、北朝鮮に聞くんですよ、でそれが当時の外務大臣の回顧録にこう出てるんですが、そのような感覚ですね、
現在のムン・ジェイン政権は、北朝鮮との対話交渉を進めようということを言ってるね、まあ、数少ない、まあ、今 の, その周辺のね、例えばロシア、中国も含めて、アメリカも含めて、ダイレクトにやろうと言ってる、そのことに対してはね、先生、まず、そのレジムチェンジありきっていう、金正恩体制をね、まあ、軍事力でも、はい、ソフトパワーでも、内部崩壊でもね、滅ぼして初めて次が来るという考え方と、この前拓殖大学の特任教授の竹澤先生、このラジオいらっしゃって、いや、そうではないんだと、南北の対話がね、周辺諸国がこう言うけれども、やはり韓国という北朝鮮という朝鮮半島というのは、当事者である国々が、直接交渉すべきであるというふうに、まあ、こう言われたんですけれども、それはやっぱりなかなか甘い考えでしょう。
それはね、はっきり言って間違いです、問題を先送りにするんであればそれでいいんですね、今回ムンさんがね、ミュンヘンに行って、南北関係について何か宣言文を読み上げたんですが、そこに5つ、例えば最初は北朝鮮の金正恩体制は安全を保障しますと、それから人為的に統一も我々はするつもりはないんだと、そしたら北朝鮮の体制をそのまま温存するということでしょ、じゃあ温存するということは韓国の憲法には
テラソンもそういうちょっと国務長官もそのニューことを2回こと言ってますね、テラソンも
言ってるけど、まあ現実的にはそれがあり得る、核を放棄すれば、そうしてあげますというけれども、核を放棄すれば北朝鮮ということ、国は存在しませんもう、今もはやその核以外のものは彼らに持ってないのでね、ということはムンさんが言ってる意味合いはちょっとティラさんと違うんですね、今の核を凍結ないしさらなる挑発しなければっていう、まあ、そういう前提があるんですが、ともかくね、韓国の大統領としてはそんなこと絶対言っちゃダメなんですよ。韓国の憲法にね、韓国という国は北朝鮮も含まれてます。でそれを彼は憲法違反というか、それを放棄する、統一しませんということですから、ただ
そうか、まだ戦争もまだテクニカル上戦争状態であるということ、38度線 で,
そうです、
53年の戦争からずっと、だから我々が思ってるその統一と、また意味合いが当事者は違うということですね。
それと、まあ、拓殖大学の先生も、まあ、おっしゃったと思うんだけれども、彼らが平和的に、北朝鮮に平和的に、まあ、話し合いして、で、平和協定を結びましょうと言うんですね。そうするとどうなるかというと、平和協定を結べば、米軍は韓国にいる必要はありません。
そうですね、それが
平和協定結んだから、
だからそれは北朝鮮の、そうですね、
出たらどうなるのかっていうと、核を持つ北朝鮮がそこにいて、それでその力関係が、バランスが崩れるのと、過去ね、朝鮮戦争が1950年に起こったんだけれども、なぜ起こったか、アメリカ軍が最初5万人ぐらい上陸した後、撤退したら、
一遍に
攻めてきたんですよ。彼らはずっとその金日成時代からもう唯一の目標が米軍が、韓国から撤退することなんです。これは中国の主張でもあります。
ということはね、 一番怖いのはですね、まあ、さっきトランプ大統領は外交的に解決したいということで、北朝鮮の金正恩と直接ハンバーガー食べながら交渉したと、その時平和協定を結ぶということでアメリカ一時的に引き上げると言った途端、北朝鮮は韓国に入ってくるという、
韓国はもう完璧にダメになるでしょ
う、まあ、そうですね、だから、むしろ韓国を飛ばして北朝鮮とアメリカが交渉すれば大変なことになるという韓国のね、その危機感というのは韓国にあるんでしょうかね。
ですから韓国の左派政権がそれを逆に狙ってるのかっていうくらい、肝を持つぐらいに今変な外交をやってるんですよ。
あるいはね、韓国の左派政権というのは非常に北朝鮮に近いと、
はい、
だから統一を考えて ね、そのむしろ北朝鮮中心の統一があってもいいかなという、ね、考え方がもしいるとすると、それは成り立つかも分からないですね。
一つね、面白いことをちょっと申し上げるとね、今回ムンさんが統一に行くときに、専用機にね、椿の木が一本運ばれたんですね、この椿の木をどこに持って行ったかというと、統一にユン・イさんという世界的に有名な、作曲家がいるんですね、でその奥さんがその椿をそのお墓の前に植えました、でこれが何がなぜ問題かというと、ちょっと時間がないので詳しくは説明しませんけど、このユン・イさんというのは、金日成が大好きな人で、北朝鮮にも行ったり来たりしてる、してた人でありながら、もう一つ統一にいる韓国系の科学者を北朝鮮に、まあ、拉致というか誘引して北朝鮮に送って、でその人が奥さんと一緒に行ったんだけれども、もう入れなくて彼は脱出してね、韓国に来て訴えるんですね、自分を騙して連れて行ったと、でそれで韓国政府もほぼこの人は北朝鮮工作員、音楽家の顔をした北朝鮮工作員だったというふうな結論を出した人なんですよ。その人に、その人のお墓にあれを持っていった。
ムンジェインのご両親も北朝鮮出身ですね。
ですからその、それはいいんだけれど、だから韓国政府が、過去の政権が、北朝鮮の工作員だと探偵した人のお墓に、
椿を持って
、椿を持って行って植えて、彼女だけじゃなくてムン大統領の名前まで一緒に入れて記念樹としてそこに植えたんですよ。これは何を意味すると思います？だから彼らの招待生、彼らムンさんの招待はどこにあるのかっていうのが、やっぱり私には非常に疑わしい、何を考えてるかわからない。
そうですね、すごい不思議なのは、まあドイツの場合もそのメルケルさんももともと東ドイツでということで、まあ、僕から見ればとりあえず平和になってほしいというふうに、別にそれが北でも南でも関係なしで、将来平和になって、この地域は戦争を、まあ、なしでね、なんとかうまくいってほしいと思うんですけれども、まだまだ我々が知らないことたくさんありますんで、ちょうど先生も時間なんですけれども、ぜひともその辺のなんかこうストーリーみたいなですね、物語かいういろんなことがあるとすると、その辺本当に我々知りたいことなんで、おそらくその新聞かなんかで書いていただきたいと思うので、そういうストーリーをですね、
わかりました、じゃあ新聞に詳しく書きます。
そうですね、本当に我々は、
連載始めますので、
連載っていうのはやっぱりそういう、我々は知らないそういう情報で、人間のその感情が入ったような、そこには本物が、南北の我々が知らないね、そういう、ことがあると思います。そこを知りたいと思いますので、ということで、あっという間に時間なんですけども、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。
ありがとうございます。